早速行きましょうか。ここまで何かご質問ありますか？今日の一日の流れ大丈夫ですか？でそのぐらいの、あのタイムスケジュールで一応16時目標を、あとはまあちょっと前後するという感じですね。さてでは行きましょう。付箋持ってますか？昨日の分の付箋はもう
かなりありますので、
あ、それは落とすな。石川さん、この目覚まし時計見て、この人は、このセットした人は何時に起きたいんですかね、これ。大体なんか6時ぐらいです。ちょっとなんか5時55分ぐらいな感じぐらいですかね。この時計の時間、今4時になるかなんないか、3時56分ぐらいですかね。この時この人って起きてますでしょうか、寝てますでしょうか。
それわからない。
この目覚ましをかけた人は
起きてるかもしれないし、寝てるかもしれない。
もうあれですか、もうワクワクしちゃって起きちゃってるみたいな感じで。
その人がその日に何をやるかによって、
はい、
起きてるか寝てるか、
いろんな条件があるぞと
変わってくるかもしれない。
一般的な感じでお願いします。
寝てると思
います。別に強制したわけじゃないんですけどね。まあ基本寝てますよねっていう感じだと思うんですよ。いろんな状況あるんで、確かにね、例えば6時に起きなきゃいけなくって、仕事をこの時間までやっちゃってて、あと2時間で起きようとか。まだ起きてるかもしれないですね。そういうのもあると思うんですけど、基本まあ大体例えば9時だ10時だ11時に寝て、目覚ましをかけて寝たと。でするとですね、なんでこれ僕今これ聞いたかっていうと、間違いだらけの自己同士読んできたって言ったから。
書いてあります。
これ書いてありますよね。これ書いてあるんですね。どういうことかって言ったら、この時計をセットした人はこの時間にはまだ寝てますよね、基本は、普通は。で多分だからこの人6時にセットしたっていうから、5時50分ぐらいにこうなんとなくボヤーンと覚醒してくるのか、ふっと起きたりとかもするかもしれないですよね。とその前は寝てるんですよね、ぐっすりと。もう何回もこう何回も言うんですけど、ぐっすり寝てるわけですね。なんか、
すみません、この針が目覚ましが鳴る時間なんですね。
あ、これは秒針だと思いました。これ秒針かと思いました。
秒針というか、そう思いました。
これ目覚ましの針ですね。
なんでそんなに早く目覚ましかけるのかなってずっと今思って。分かりました。
これそう
やっと理解しました。
下向きのやつが、はい、そうですね、そう、目覚ましの時間です。でそうするとこの人が6時にセットしたっていうことは、多分5時の段階でもまだ大体寝てるんですね。実は目標設定とか夢とかって全くこれと同じ原理が働いてて、いついつにこうしたいっていうのを設定したら、そのいついつにこうしたいのなる時になったら起きるんですよ。例えば5年後にこうしたいってするじゃないですか、しますよね。それは6時に当たる部分なんですね。で4時に当たる部分っていうのは、例えばそれ3年後ぐらいかもしれないですね。ちょっとその時はまだ寝てるんですよね。もっと近づいてきて、やっとその設定したその目覚ましの起きるというの行動というか、設定したことが起きるっていうのは、その起き上がるじゃなくてことが起きる。そうすると目標設定とかを例えばすごい遠くに置いておくと、それまで結局夏休みの宿題みたいに潜在意識はずっと寝てるんですね。結局そこでそれが起きればいいんだなって、これ潜在意識君が思うんですね。その遠くの底で起きればいいわけだから、この近いところどっかはずっと寝てるんですね。だってまだしなくていいじゃんって、でもすごい遠くでそのことが起きればいいんだから、でいいよねと。そうするともしそれを5年後にしてたとする、10年後にしてたとすると、同じことを半分のところに目覚ましをかけたら、潜在意識君はその半分のところでそのことを起こさなければいけないと思って、なんかいろんなその物事をことを起こすんですよね。いろんなことが起きてくる。でそれがご自分にとってその目覚ましの起きる、目覚める時に ふさわしい必要な出来事だっていうふうにはなかなか思えないんですけど、いろんなことが起きてくるんですね。なのでじゃあそのいつ何をしたいかっていうのがどれだけその、まあ、一つは明確にあるかっていうことと、それからその、まあ、量がたくさん、昨日も付箋でやりましたですよね、のしたいこととか得たいこととか物欲とか買いたいものとかお金がかかることかからないもの、いろんなものがあるんですけど、それをたくさんリストアップ、まず必要、まずこれは必要なんですよね。でその上でその中でどれにいつ目覚ましをかけるかを決めないとですね、もっと言うとずっと寝てるんですよ。その特にこういう目標とか夢みたいな話、理想の自分っていう話は夜の睡眠はですね、まあ、8時間も寝りゃ普通起きちゃいますよね。6時間とか8時間寝りゃ起きちゃうんですけど、その夢のなんかとかっていうのは設定、目覚ましのスイッチを、針をセットしてもオンにしないとですね、決して起きないんですね、目覚めないんですよね。なのでまず必要なのは、ここで目覚まし時計でやるのは、いつ頃どうしたいかをですね、こういうのはよくこんな風に言うんです、夢のマスターリストとかって言うんですね。夢、例えばこれも夢の本とか目標の本とか回を必ず書いてますね。あなたの欲しいものをピックアップしましょうとか、昨日宿題ではないけど昔やったことがあればそれを持ってくるなり、メモとして持ってきたらいいですよって言ったのはここなんですね。なのでそれ持ってなかったら持ってなかったで構わないので、今からお時間を取りますので付箋にダーッと書いていってみていただきたいんですね。書く基準は何でもいいんですね。ちょっと待ってくださいね。昨日そんなお話をしたので、僕が昔にやったやつを段ボールをひっくり返して出してきました。ここにあるのがですね、この夢のマスターリストってあるんですけど、ここの中で一番古いの92年ですね92年にいろいろ書いてます。だーっと書いてますね。恥ずかしいので見せられませんが、遠くからこう、こういう感じで、こうやってなんか書いてる。日付が書いてあって。で、これをさらに分解して、いつ何をしたいとかっていうふうに書いてますね。ちょっと言っても笑っちゃうのが、92年、あ、96年の時にパソコンを持つっていうのが夢でした、ね、だったみたいですね。書斎を持つとかですね、なんか書いてますね。そういうなんか身近なことのようなことだろうと、年収が1000万だろうが、豪邸に住むだろうが、合格ルーザーを買うだろうが、何でもいいんですよね。であと昨日お話したようなその周辺機器を買えるようになるとかですね、そういうのでもいいので、言いましたですね、これ棚卸しなんですよね。棚卸しだから頭の中にいつもなんかこうこびりついてるのが絶対あるんですよね。それをこうなんか吐き出していただく。でそれを後で全部使わないです。ある程度使います。違う質問を使ってですね、それを今からやっていきます。
なんか昨日書き出したやつあるじゃない
ですか、はい、はいはい、あれはその一番を出すためですよね。
そうです、そうです、
はい、
あれも
そのうちの一部、
一部が昨日入ってくる。
そうです、そうです、そうです、そうです。
あと昔書いたやつで、
いいですよ。
今はいや逆に今はそう思ってない。
はい、はい。
で、昔は僕こんなこと思ってたけど、はい、いや、違ったんだなって言えるのが入ってたら、それは入れない方がいいじゃん。現状で思ってることだけ。
そうですね。ただその昔に書いたことの中で、全部本当にいらないと思ってるかってそうではないかもしれないですね。あ、これもいるな。もしだからメモとかがあるんであれば、それ見ながら、今もなんか有効だなと思うのは、まあ、書き写すなり、しといたらいいんじゃないですかね。結局これってその量さえあればいいって話ではないんですけど、はい、ある程度量があった方が、はい、ご自分の中 その吐き出たことの中に中から選択肢があるわけですよね。あ、これがやりたいんだ。そうじゃないと引き出しっていう言葉を昨日使ったんですけど、引き出し全部開けてないんですよね、まだ。そうすると引き出しがなんかね、こんな絵がある。シャツとか、まあ、下着でもいいんですけど、タオルとかでもいいんですけど、いつもなんか手前のばっかり使ってるみたいな話ですね。本当奥の方に素敵なのがあるのに、なんかいつも手前のばっかり着てませんかみたいな。ワードローブでもそうですね。なので一回全部出しちゃいましょう。そうすると本当は気に入ってたのが奥にあったじゃないですかっていう話ですね。それをだから全部出しちゃいましょうっていうのがこの棚卸しです。
大小問わず。
大小とはもうなんか今のパソコン持つみたいな、96年だからもう Windows95 とかあってもうみんなパソコンとかを興味持って普通に、あ、まだ普通にはなってなかったですけど、なってたぐらいの当時は、ね、FMV っていうのを買ったんですよ。結局買ったのはその場合はもう大ブームが来てるぐらいの頃だから普通の買い物なんですよ別に。でも僕にとっては清水の舞台からぐらいの大投資だったんですけど、だからあんまちっちゃくないんですけどね。そんなことでも構わない、何でも構わない。でそれは今言ったように大抵は引き出しに入ったまま、目覚まし時計のスイッチをオンにしてないんですよね。したいなって言ってオフになってるんですよね。ボタンがこう押すやつかもしれないし、横にこうやってポチっていうのがあるのかもしれない。でとにかくオフになってるので全部出しちゃいましょうっていうことです。よろしいでしょうか。じゃあ今から時間を取りますので、あの進行具合を見ながら時間切ります。でも一応20分で引っ張るような首が
したいこと、
したいこと、手に入れたいこと、じゃあちょっと
欲しいもの、
それ書き出していただきながら僕があのこの昔の見ながら、あの差し支えないのを読み上げます。どうぞ、
はい、
書き出していく中で期限とかも決めた方がいいですか。
一個一個決めなくていいので、なんですかね、いつまでやりたいと思ってるなとかをその意識しながら見てもらうといいです。パソコンを持つなんか1ヶ月後ぐらいの欲しいなとか、うん、どっか旅行に行く3ヶ月以内かなとか、そんな風に、
あ、思うだけでいいんです
。ああ、構わないです。全部書かなくてもいいです。書こうとすると決めなきゃいけないって感じがして、それだけでこう堂々巡りしちゃう。じゃあ僕の恥ずかしいマスター、自分のマスターリスト、ですね、フェラーリを買う。インドに行ってみたい。クイーンエリザベス2世号で世界一周してみたい。
そっちがすごい気になって。
書けないですか。
そっちに引きずられるね。
引きずられました。
書いて最初にクイーンエリザベス
92年の時ですよ、僕。大昔ですよ。何年前、今2009年だから17年前ですね。
そうですね、
17年前ですね。平成生まれの子は大人になっちゃうぐらい前ですね。というのは、数もさることながら、先ほどあの小林さんが言われていたことをちょっと書いておきました。夢とかに含めるのがその、まあ、たくさん量が出てきた中でこういうことがどんなふうに数が含まれているかなというのを見られるといいですね。言葉通り大体多分趣旨としてわからないのはないと思うんですね。何かのその夢の状態があるときに基本的にその健康を害してたらやりたいことも全部できないんですよね。なので健康という夢っていうのもまずあって叱るべきだと思うし、それからお金もあって健康もあるんだけども、その精神っていうのはもっといろんな意味の広い、なんですかね、例えば倫理観とか、その例えば大橋さんが言うところの成熟したとかっていう部分での、その人間性みたいなところとかも含めたその精神っていうのも、こんな人間でありたいっていうのってあると思うんですよね。それもお金があって健康があるけど、どうもそれが人間がちょっとやばいと。それはなんか、それはそれで、それはそれで本人が良ければそれでもちろんいいんですよね。その人の夢だから。でも、こういう精神の部分も夢として織り交ぜておくと、よりその質の高い夢になるんじゃないのかな。それが精神ですね。まあ、経済はもうそのままですね。お金の、まあ、それはお金にもいくつかあるんですね。稼ぐとか使うとか守るとかってあるので、それはどういうふうにするかですね。収入があってもその守る方とか残す方とか、それができなかったら経済ってやっぱり 経済っていうこのジャンルの中でバランスが取れないってことになりますよね。でもやっぱり稼ぐが一番ですよね。基本は一番で、一番というのは一番いいっていう意味じゃなくて、あの物の順序としてやっぱり一番稼がないと残すも何もないだろうなっていうのもあるので、そういうことも含めて稼いだ後はじゃあどう残していくかみたいなことも含めて、なので稼ぐことに集中するのが最初の3年にして、そこから残したり使い方とか守ったりっていうことを学んでいこうっていうと、5年とかの、中の何ですかね、書く内容とちょっと変わってきますよね。と逆に言うと最初の3年はそんなことより稼ぐことに集中しようとかっていうのももしかしたらありかもしれないので、そういう部分ですね。だとこれも人によってその興味があるかもしれないですけども、その知とか教養っていう部分もどんな風にその5年後とか10年後でこうありたいとかっていうのもあるかもしれない。あとは、家族家庭、まあ、家族家庭はその結婚生活とかっていう家庭とかっていうだけじゃなくて、そのもう少し大きな意味でのファミリーみたいな家族っていうのありますよね。その部分も含めた家族、あともう一個大きい、社会関係とか人間関係とかっていうその、なんですかね、そこでのその夢の姿っていうのあると思うんですよね。地域の中でこんな風に貢献している人間になるんだとかですね。で、それがその中にどんな風に入っているかというのを見ていただくのが1点と、あとはこれ大橋さんへの、まあ、ちょっと個別的なんですけども、これをバランスを取るあのバランスを取るあの方向もあるんですよね。それがさっきのお金でいうところのポートフォリオみたいなものなんですね。でもバランスを取るのって結構大変なんですよね。そうするとどれかをこう意図的にこの時期はあのやらない、もしくは弱く扱わないとかっていうふうに決めちゃう方が、この夢とかっていう設定する中ではあの非常にそのある意味だから選択と集中がしやすいですよね。この時期はお金のことでガーッといくんだ、でこの時期は、知識とか教養を身につけるんだとかってやると、そうするとですね、こう例えばこれやったらグーッとここがこうとんがるので、とんがるとですね、その一番とんがったところに合わせてこれ大きく拡大するんですよね。バランスよく伸ばそうとするとこういうふうにしか大きくならないので、なかなか大きくなりづらいんですよね。どっちかというとだからお金ならお金をガッと伸ばしちゃった方が全体がこうついてきやすいかなっていうのが、まあ、大橋さんの話もあったのでこれをお話しして、ご自分のその書いたのをあの見ていただいて、もう少しプラスするのがあれば